皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は再び長期金利上昇中という話です。金融市場の方ですけども、ものすごく決算が悪い、ところが多くてですね、やっぱりこの世界的な不景気はかなり深刻になってきましたね。でもその中で株価だけ上がってるんですね。まあこんなのは日本も含めて株が下がっちゃ困る連中がですね、必死に買い支えてるんだと思うんですね。もう今なんかですね、政府の経済統計とかですね、株価なんか全然その当てにならなくなりましたね。まあやっぱり最後はこう全部こうインチキをみんな始めると、堂々とインチキやっちゃいますから、もうそれ全然当てにならない。だから本当のところのその景気って多分ものすごく悪いんですよね。インチキばっかやってこの程度だし、で、同時にそのインチキやっちゃうから、直すもの直さない、矛盾の回収が進まないんで、だからやっぱ最後はよほど悲惨なことになるんでしょうね。まあそういうなんか恐ろしいものがね、こう本当に刻々迫ってるんですが、しかし金融市場をよく見るとですね、今一番大変なのがですね、長期金利の上昇ですね。で、この長期金利の上昇ってのはですね、前にもあったんですよ。9月にありましてね。で、長期だけじゃなくて、アメリカの場合だったら短期、長期、長期、短期、中期、長期、長長期、みんな上がり出しちゃったんですね。で、今ね、それに近い感じになり始めてます。今回は短期だけはですね、下がったから上がらないんですよ。もうアメリカの場合はですね、短期金利大きく下がってきましたんで、まあ、金融危機も発生してますからね、FRB がどんどん金融緩和やってますんで、金融緩和っていうか、その資金繰り支援をやってますんで、まあ、それで短期金利下がってきたんですが、今度はその、長いところですね、中期以降の金利がどんどん今上がっちゃってるんですよ。1週間で20ベーシスポイントぐらい上がってませんですかね。ずいぶん上がってきたんですね。長長期まで上がってんです。で、日本もそうなんですよ。実は11月に入ってからですね、日本もそうで、この長期金利が大きく乱高下しながら上がってんですね。その、ゆるゆる上がるんじゃなくて、乱高下しながら上がってるってことは、債券の金利上がるっていうことは値段が下がるってことでありますから、まあ、債券のこの 大幅な下落局面が始まったということなんですね。で、ドイツ銀行の話なんかもですね、まあ来年の3月ぐらいまでには飛ぶんじゃないかと前々から言われていて、でどうもそれどんどん現実のものになってきて、現実のものになり始めてんじゃないかと思うんですね。その金融市場のその緊迫っていうのはヨーロッパでもすごいものはあるし、でもそれだけじゃなくて、例えばですね、北欧の銀行のマネーロンダリングのことから始まって、バークレーズだとか HSBC がですね、当局からいろいろ指摘されてますよね。スイスでもなんかありますよね。だからその金融機関の、まだ表に出ていないスキャンダルとか、巨額なの損失とか、なんか問題が出てくると、それ大変ですよね。アメリカのゴールドマンだって、マレーシアの 1MDB のスキャンダルの事件で、あれ全然まだマレーシア政府との合意ができてませんよね。許さんっていう感じのままですよね。だからああいうの見てると本当にどこでその問題が吹き出すか全くわからないと思いますね。で、そんな状況下で金利上がってるわけだから、これ本当なんか大変だろうと思うんですね。まあ、とりあえず今日の資金繰りについては、当局が面倒を見ると。でも面倒を見ると言ってもですね、スキャンダルが露見したらそれ取り付け騒ぎですから、もうそうなったらもうちょっと救うの難しいですよね。大きいところっていうのはね、だからもうなんかそれがいつ来てもおかしくないじゃないですか。それから日本がそうなんですね。日本もですね、ソフトバンクがその例のビジョンファンドで1兆円損をしたと、1割ぐらいなくなったことなんですかね、あれね。で、あれ、みずほ以下なんか、まあ支援するところがあって金出しちゃってるんだけど、あんなのもう元戻らないですよね。この世界的なですね、どえらい不景気と、特に不動産バブルの崩壊っていうことになったら、もうシェアオフィスの損失なんて元戻らないですよね。 それから、ライドシェアだってですね、結局その、まあビジネスモデルはああいうふうにあるんですけども、値段が安すぎて、全然その、採算に合わないわけですよね。そうなってくると、もう、投資の回収って不可能ですよね。サウジアラビアだってもう、晩酌尽きちゃった後はいつ、まあイランに攻撃されるかだけの話ですよね。アメリカ軍がこう、まあ、なんて言いますか、アメリカとイスラエルがね、無理やり戦争を始めればもうそれでサウジ攻撃されて終わりでしょうし、で、じゃあ今度はアメリカとイスラエルが逃げていけば、で、それでまあサウジ終わりでしょうし、なんか日本から観光客を呼ぼうとか言ってね、そのためにはまず、その、なんですわ、文化交流を先にしようとか言ってですね、あんなもん人質にする気でしょ、日本人を。自衛隊も持っていくと。で、自衛隊を持ってってサウジの防衛とか、あの辺やらせんでしょ。で、そこでですね、アメリカ軍が偽装攻撃をすると、日本の自衛隊にと。で、日本人も怒っちゃってですね、すぐ憲法改正だと。かつて南シナ海でね、やろうと、あの、アメリカの連中やろうとしたことを、まあ、中東でも、サウジでもやると。見え見えですよね。で、日本人がたくさんサウジにいれば、イランもなかなか攻撃 しにくいだろうと。まさに人質だよね。観光客は、サウジの場合は人質ですよね、あれ。観光ビザ解禁とか言ってもね、そんなバカな人はあんま世界にいませんよね、あんなのこのこ出かけていくね。だからもうあれ、無理でしょ。そうするとあんなとこに巨額の投資したところなんかみんなひっくり返っちゃいますよね。あれは今から3年ぐらい前でしたかね。なんか、その、アメリカ主導の新しい中東和平案というのがあって、サウジの、王様が、シナイ半島に大金出してやって、そこにその、パレスチナの村作ってやると。だからそこにパレスチナ人をですね、砂漠の真ん中に移転させると。パレスチナという言葉を消滅させて、で、その、今の西岸地区はイスラエルに併合しちゃうと。ヨルダンの一部も併合しちゃうと。パレスチナ完全解体というような話があって、で、サウジにですね、大きな投資チャンスがあるというんで、日本にも随分話があったと思うんですけども、あれは完全に終わったんじゃないですかね。ねえ。で、まだなんか、やってるものがあったって、もうこれ、一発で終わりですよね。その、なし今回、5月14日のこのね、事件で、アメリカの防空システムが、イランのミサイル、イランのドローンに全く絡まない、迎撃すらできないというか、探知すらできないってことがはっきり分かったわけですよね。もうサウジアラビアを守ることは不可能なんですよね。まあ、それが分かったわけなんで、で、そうなってくるともう、買いの回収のしようがないですよね。で、もう同時にですね、サウジがそんなもんずっこけたからといって、油の値段は上がらないんだよね。むしろ、気がつくとすっと下がっていて、まあ、それぐらい今エネルギーは供給過剰なんですよね。アメリカのシェール業者だってもドライコの不景気で、特にテキサスなんかものすごい不景気のようですからね。そうするとなんかやっぱりそういうこの損のとこだけじゃなくてね、エネルギーに投資していた日本の商社だとか何とかもそれひっくり返っちゃいますよね。中国だって同じですよね。だからそういうのがどんどん出てくると、回収するって不可能ですよね、損失をね。損を取り戻すってのはこれ本物のバブル崩壊じゃないですか。だからそうなると最後はやっぱり、この金利が上がりますよね。資金繰りつかなくなって倒産してくるわけですから。あれ、アメリカにですね、その、昔からその金融リスクを監視する委員会があるんですよ。なんて名前だか、ちょっと今よく覚えてないんですけども、ムニューシンが確かやっててですね、FRB のパウエルも来るんですね。で、そこをその、まあ、よく見てるんですよ、この金融市場のリスクをですね。で、最近そこが例のアメリカのモーゲージのこと言ってるんですね。今、アメリカのモーゲージ市場って、1200兆円もあるんだね。まあ、随分膨らんだもんだと思いますけどね。1200兆円もあるんですって、そこだけで。で、まあ、その資金繰りが厳しくなってきてるって話ですよね。まあ、いつものことでありましてですね、まあ、影の銀行なんて話をしますけども、要するにバブル崩壊するときっていうのは、正規の金はもう借りられなくなった連中が、裏で金借りるようになるんですね。裏ってのは必ずしも非合法とは限らなくて、まあ昔の言葉で言えば、銀行から借りないから、借りれないからノンバンクから借りる、あるいは外資系から借りるみたいな話で、怪しげな高金利の業者がたくさんこういう世の中出てきて、それが金稼ぐようになるんですよね。で、それがどんどん出てくるようになると、そういうところっていうのは、金融当局の監督の外にあるんですよ。もうですね、1929年から始まる恐慌の時の教訓もですね、 結局なんでバブルを止められなかったのか。構造的な理由はですね、FRB 中央銀行の監督の及ばないところで信用がですね、極端に拡大してしまったからっていう事情があるんですね。今回なんか全くその通りでありまして、あらゆる国であらゆるその金融が広がってるわけですよね。まあオンライン金融なんかもそうですけども、もうこうなるとほとんど管理不能で、だからそのクレジットの総量っていうものをですね、FRB が見てるから、すなわち、なんて言いましょうかね、マーケットにおける賭けの倍率、賭け目の倍率を見てるから、全体のバブルが崩壊しないんだっていう了解のもとに市場って運用してるんですけども、もうそれ不可能なんだよね。規制しようとすれば裏書いてみんなね、闇金だとか影の金融やっちゃうしね。で、それで今度ね、儲かったやつが政治家に献金するんでしょ？だから潰しに来ないわけですよ。だからそれがどんどんどの国でも広がって、まあ金融のですね、フィンテックだとかなんか言ってバカなこと言ってですね、無茶な信用を広げると。いうことにつながってったわけですよね。いやいや、そのスケが大きいな。そうするとやっぱりこれ長期金利の拡大っていうのはちゃんと理由があるわけですよ。で、それ破綻したときに、まあじゃあ例えば政府が少し救援するなんても言い出したらもんで終わるよ。政府終わるよ。それはもう政府はですね、無限のその借金を負うことになっちゃって、だから結局その資金がないから国債を発行して調達すると。だから国債金利が跳ね上がると。もう悪循環ですよね。だからその今回9月にまず1回はアメリカの金利がドンと上がって、まあ、1回下がって、で特に短期金利が下がってまた長期上がり始めてるわけですよね。今度はなんかやっぱりその本物のクレジットリスクの表面化、破綻企業の民間の破綻リスクの表面化じゃないかと思うんですよね。中国なんかだってこれで2つ目でしょ。今週2項目がなんか取り付けですよね。1項目が河南省の楽陽ですね。で、二項目が、遼寧省の栄光ですね。いずれもその中、ちっちゃい銀行なんですけども、まあ、農民とか庶民が銀行なんだけど、それがその、まあ、経営者の不正で取り付けになったわけですよ。もう本当に銀行ってワンパターンですよね。経営者が乱脈融資をやって、で、刑事事件になって摘発されて潰れちゃうというですね、もう典型的なパターンで、で、その中国の場合は、まあ大きいところもいろいろトラブってるな、開口集団はじめとして。で、これ開口集団絡みなんでしょ？特に栄光の方がね。でもやっぱりその、一番怖いのは、中国の場合は、まあ農民暴動ですよね。農民暴動が始まったらもうそれは手つかないわけで、王朝崩壊ですよね。だから中国いよいよもう、まあそういうこと前から起きてるんだけども、まあ止められなくなってきたわけね。香港も大騒ぎでありますから、要するに中国共産党は、もう追い詰められてるわけですよ。前から申し上げてるようにですね、金融危機が来たら政権交代しなければまあ絶対持たないんですよ。ところが中国バカだから、共産党一党支配今までやってるわけよ。もうこれじゃあバブル崩壊したらね、政権崩壊しろというのと同じなんですよ。あいつら何にもわかんないわけ。第一共産党と第二共産党を作ってですね、アメリカの共和党と民主党みたいにですね、政権交代できるようにしとけばよかったわけよ。それしないでしょ？今なんかね、習近平お一方のためのね、中国になっちゃってるわけだから。そらもうね、全部終わりですよ、そんなものはね。耐えきれるもんじゃないわけですよ。でも、あれ、中国飛べばですよ。日本だって随分投資してるし、中国も投資してるし、ドイツやフランスだって、ロシアだって、ロシアあんまやってないかな、あいつら引いたかな。まあ、ドイツ、フランス、投資してますよね。あれ飛んじゃいますよね。まあ、そういうことを考えると、やっぱりこう今回の金利の上昇っていうのは、長期金利の上昇っていうのは、これいよいよ本物かもしれませんね。で、その、まあ、国債をいくら発行しても大丈夫かどうかって話をするとですね、まあ、国全体の債権債務を相殺すればね、どうなるかって言った場合、日本の場合は、まあ、世界最大の債権国ですから、それは国内の債務を増やしてもですね、まだまだ余裕があると、債権国余裕がある。まあ、それはその通りなんですが、国債の流通ルートに問題があるんですよ。要するにですね、国債ってのはですね、国が発行して民間の銀行が買い取って、それ日銀に持ち込んで現金に変えてるわけですよね。そこがね、細いパイプなんですよ。そこに細いパイプがあって、各銀行が一旦引き取って、その上で日銀に持ってってるわけね。で、この各銀行が、破綻に向かうとですね、それはその国債流通しなくなりますよね。恐慌というやつは、そのお金や物が流れなくなる現象のことでしょ。 まあ、有名な話でパンの話がありますね。世界大恐慌の時に、1929年から始まる。農村はですね、小麦を作っても誰も買ってくれないから農民が破綻していったと。都会部ではですね、パン屋があっても小麦がないからパンを作れなくて人々は行列を作ったと。何のことはない、その田舎で余ってる小麦を都会に持ってってパンに焼けば全部問題解決するんだけど、それが止まってしまうっていうのが恐慌なんですよ。人や物、人とか金ですね、金と物が止まっちゃうのが恐慌なんですよ。だからですね、国債だって同じなんですよ。国債だって金融だって。残高としてちゃんとあると言ったって、それ流れなかったらですね、それ止まっちゃって終わりになっちゃうんですよ。それが恐慌の怖さってやつですね。だからやっぱりこの銀行、民間の銀行を介した金融やってるんで、あれが行き詰まって破綻するとですね、金は当然止まるんですよ。で、金が止まるから物も止まるんですよ。今みたいな時に一番気をつけなきゃいけないのは、巨大な金融破綻なんですね。今、なんかこう、不景気広がってますよね。でもなんかとりあえず今日一日動いてるんじゃないですか。世界もね、とりあえずなんか今日一日動いてて、で、明日もう突然全てが止まるような感じって今んとこなんかみんな感じてないと思うんですよね。でもね、一瞬で止まることがあるんですよ。それはかつてのリーマンショックがそうなんですね。ああいうことってですね、リーマンの場合非常に顕著に出てきましたが、90年代の日本企業も割とああいう感じだったんですね。銀行潰れ出してからね、バタバタバタとですね、企業が倒れてった。個人が倒れてたって歴史がありまして、結局それは金融危機の発生とともに、銀行が預金を引き上げちゃうことが最大の原因なんです。銀行がですね、貸し渋り貸し上がしを始めるんですね。で、銀行だけじゃなくて、債券市場、証券市場も一気に貸し渋り貸し上がしを始めるんですよ。すなわちですね、債券の新規発行に応じない、借り換えに応じない。これが起きるとですね、バタバタと潰れ始めるんですね。だから、単なる不景気ではなくて、最後は、その金融危機の発生で、信用が崩壊して、全部止まっちゃうんですよ。それがものすごい不景気を同時に一瞬でもたらすわけですね。ですから、これから先一番怖いのが、巨大な金融危機の発生なんです。で、それはもうどこから発生してもおかしくないという状況なんですね。で、それが起きると一瞬にして、もう、なんて言いますかね、資産って売れなくなりますよね。不動産でも国債でも社債でも株式でも、もうそれは売れなくなるんですよ。だからもう全部売り切るしかない。例えば今バークシャーハザウェイ、ウォーレン・バフェットのところはもうものすごいキャッシュ比率高めてるって言いますが、正解です。今もうとにかくですね、そういうなんて言いますかね、巨大金融危機発生とその後をどうするかっていう局面でありますから、とにかく売れるもの全部売っちゃうと、ね、売れるもの全部売っちゃって、で、とにかくそのキャッシュにして、その資金繰り危機をとにかく乗り切ると。今それしかないですよね。あれ、ドル建てのゴールドの値段もだんだん下がってきてますよね。一時暴騰して、で、もう売られましたけど、なんかだんだん下がってきてますよね。やっぱりもうあれは、結局その資金繰り困りそうな連中がね、とりあえずその売れるもの売っちゃって金に変えとくと。ゴールドって実はですね、大暴落の時でも、あれ結構売れるんですよ。かなりの量売れるんですよね、ワンショットで。だからゴールドは、本当に金融大混乱の真っ最中でも結構売れる、本当に数少ない資産の一つなんですね。だからやっぱりその金融危機に備えてみんな買ってんだけど、しかし、今日の資金繰り作るためにあれ売らなきゃいけないじゃないですか。だからどうもあれ金の値段がだんだん下がってきてるっていうのは、やっぱり資金繰り厳しいやつが増えてんだと思うんですね。中国でもヨーロッパでも、まあ、どこでもそうだと思うんですね。あれはだからやっぱりこれから来ることをやっぱり予想してると思いますよね。で、最初と最後を見ることとですね、バブルの崩壊っていうのは、要するにこう、なんて言いますかね、お金に遊んだやつはみんないなくなるんですよ。バブル人種は一人も生き残んないですよね。あれ恐竜の絶滅と同じですよね。ある種恐竜はもう完全にいなくなりますね、バブル崩壊すると。だからもうそれが分かってんだから、とっととそういうとこから逃げるしかないわけよ。とっととそんな商売やめるしかないわけね。他に方法ないわけでありますよ。で、未練がましくやってるから最後こう津波に飲まれるみたいな話になるわけですね。それからこの今回はやっぱ政府ですね。とにかく今までの恐慌、まあ、29年の恐慌別でありますが、まあ、戦後の恐慌の中で言うならば、今回は本当に政府がもう救援できないぐらいの巨大なものになっちゃったってことですね。オンバランスだけで世界の債務が2兆円あるんでしょ。オンバランスだけで、オフバランス入れたらその10倍20倍あるんでしょ。だからもうそんなもん政府は救えないわけでありますよ。 だからもうそれは、なんて言いますかね、マーケットでね、全部処分するしかないわけよね。だからマーケットもうメルトダウンですよね。他に方法ないですよ、そんなね、何十系もんの、超人なんか合わせる方法ないですよね。まあだからなんかまあまあみんな一応頭では分かってたんだけども、だんだんその日が近づいてきて金利も上がってきたし、金もなんとなく下がってきたしという感じですね。で、やっぱりその先がね、大事でありますから、まあやはりこの先を考えてね、今よく余裕を持ってね、やっていくことが大事だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、再び長期金利上昇中ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。